1995年1月17日午前5時46分52秒に発生した阪神・淡路大震災。町の景観は回復し、外見上は復興を遂げたと言えるかもしれません。ですが、心の復興は未だ終わってはいません。阪神・淡路大震災の被害者たちは精神的に20年前の当時の現場に取り残されているのではないでしょうか。心の復興は目に見えないものであり、明確な終わりはありません。阪神・淡路大震災を知らない世代が震災当時の出来事を知るためには、直接震災を経験した方にお話をお聞きするべきだと考えました。そこで私は震災時心の復興に努めた公務員の方にインタビューをしました。橋本薫さん、震災当時神戸市西区役所勤務、現在61歳の方です。震災当時は西区役所に勤めており、家屋の被災調査、避難所の当番、仮設住宅周りなど避難所のお世話をしていました。震災が発生する前年まで灘区福祉事務所に勤めており、生活保護の仕事をしていましたので、橋本さんが灘区で生活保護の担当をしていた方々が心配になり、公務の合間を縫って灘区福祉事務所を訪れました。しかし、その事務所にはほとんど誰もいませんでした。事務所の多くの方が王子スポーツセンターへ向かわれたという情報を聞き、橋本さんもまた王子スポーツセンターへ向かうことになったのです。そこは遺体安置所となっていました。剣道場、柔道場が遺体安置所となっていたのですが、そこには200体以上ものご遺体が所狭しと並べられており、橋本さんが訪れた時にも多くのご遺体が搬入されている状態でした。公共の場を使った遺体安置所、阪神・淡路大震災の記憶がない世代には衝撃的な現場をすぐさまイメージすることは難しいのではないでしょうか。棺桶に入っておらず、毛布にくるまれた状態のご遺体も少なくありませんでした。ご遺体を見て回っていると、橋本さん自身が以前担当した方たちの名前がそこにはありました。数多くのご遺体のために斎場が足りず、他の都道府県の斎場を借りなければなりません。行政からの指示で京都の斎場へご遺体30体を選ぶ必要がありましたが、期限はこの連絡が来た次の日の朝までという短い時間でした。しかし、斎場へ運ぶためには必ず埋葬許可があるものという条件が必要不可欠でした。奥様を亡くされたご高齢の男性の方に埋葬許可を持っているかお聞きしたところ、埋葬許可は持っていない、でも奥さんを早く埋葬してもらいたいとご高齢の男性の方はおっしゃいました。しかし、埋葬許可がない人をリストに入れるわけにはいかないと主張する職員との間で喧嘩になってしまいました。橋本さんはここで諦めずに埋葬許可をもらうため、若い職員にバイクで神戸大医学部まで行って遺体検案書をもらい、灘区役所へ届けに行ってもらうようにお願いして、ご遺体を無事京都の斎場へ運ぶことができたのです。橋本さんはその中で極限状態の中で困難に直面する市民の求めを最優先しなければならないとき、平時を想定して作られた行政上の手続きを優先して市民をないがしろにする公務員の態度に大きな疑問を感じたと話されていました。
やっぱり日頃の仕事のスタンスというか、私たちは何のためにこういう仕事をしているのかとか、別に公務員でなくてもそういう時にどう対応するのかというのは問われてくる。それはもう生き方そのものが問われてくることなんかなというふうには思いますね。
そのような経験から橋本さんは自らの姿勢として、震災に対する行政の取り組みは市民の思いを最優先に考え動き続けることだと考えるようになりました。それが亡くなった人に答える道ではないかとも考えました。